皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？4月も気がつけば折り返し地点、日本はだいぶ暖かくなっているのでしょうか。この時期の来日で一番気を使うのがお洋服。暖かいのか寒いのかはっきりしない時の方が多いですよね。その年にもよるし、冬季バレエ講習会の時は寒いって分かってるので、ある意味荷物を詰めるのが楽です。ちなみに今日4月15日はDLS メルマガ発行の日でもあります。 DLS のメルマガは月に2回1日と15日に出ていて、そこでセミナーの最新情報だったり申し込み方法だったりをお話ししています。もちろんそれだけじゃなくって、メルマガだけの特別プレゼントや記事などがありますから、まだ登録していない人はぜひどうぞ。無料で DLS サイトからメールアドレスを登録するだけでできますよ。イラストや写真がたっぷりなので、容量の大きなメールが受信できるように設定するか、それが可能なアドレスを教えてくださいね。登録してるのにメールが届かないなという人は、もしかしたら迷惑メールに行ってる可能性があります。または毎回開けてくれていないと、こっちで興味がないんだなと思って送るのをやめちゃうので、ぜひしっかりと見てあげてくださいね。今回のメルマガはレッスンを見る技術について深く考えています。レッスンを見るっていうことはすごく勉強になるんですよ。見学できるレッスンがない人は YouTube などのレッスンビデオでもいいんです。より多くを吸収するために、バレエを見る、レッスンを見るということについて考えていきます。さて、今日のポッドキャストの方はリハビリシリーズの続きで、ダンサーが怪我をする前に知っておきたいことというブログ記事をピックアップします。レッスン見学でもそうだけれども、踊るだけじゃなくって、知識を持つこと、考えることって怪我予防だけでなく上達の早道になりますから、それを考えていきましょうね。では本文です。2016年にスーザン・シンプソンによって書かれたダンスインジュリーマネジメントによると、 80% のダンサーがキャリア中に怪我をするそうです。 65% の怪我はオーバーユーズ、そして 35% がアクシデントで起きた怪我だそうです。90% の怪我はダンサーが疲れている時に起きるそうです。 98% のダンサーの怪我は手術なしで治療されますという面白いデータがあります。ここから何が読み取れるでしょうかね。ほとんどのダンサーが怪我をするということを考えて、予防の方法やリハビリの方法を練習しておく価値が絶対にあります。 65% の怪我がオーバーユーズであることから、しっかりとトレーニング、ケアができて体を鍛えることができたら予防できます。 90% の怪我が疲れている時に起こるということから、体力作り、そしてメンタルの強さや集中力も勉強しておく必要があります。 98% のダンサーの怪我が手術がいらないということを考えると、体の使い方、正しいリハビリでダンサーの怪我はマネージメントできるっていうように、私はこのデータから読み取ります。よってダンサーへの怪我のアプローチは鍛えること。これは2015年春のセミナーでもテーマでしたよね。正しく鍛えること、理論的に鍛えること、ダンサーという職業に合わせて鍛えること、メンタルもフィジカルも一緒に鍛えること、これが鍛えるということだと私は考えていて、だから鬼の愛モードなわけなんですよ。まあ、これはすでに教師のためのバレエ解剖学講座だったり、ダンサーのためのボディーコンディショニングセミナーだったり、バレエ講習会でお話ししていますから飛ばします。今日はみんなが大きな確率で怪我をするという職業柄を前提に置きつつ、怪我を予防したり向き合ったりするために自分に聞いてみたい質問を載せておきますね。先生方は生徒さんにバレエノートに書き出してもらってもいいですし、ダンサーの皆さんは自分の仕事に責任を持つためにやってみましょう。では質問です。毎週どれくらいレッスンを受けていますか？どんなスタイルのダンスを行っていますか？レッスン、リハーサル、舞台の前にウォームアップを行っていますか？正しい、しっかりとしたウォームアップを行っていますか？正しい、しっかりとしたクールダウンを行っていますか？どんなボディコンディショニングを行っていますか？ボディコンディショニングはバランスよくできていますか？過去の怪我で今の踊りに影響することはありますか？現在怪我をしていますか？今現在の体の状態はどんな感じですか？そして全ての質問に正直に答えた後、自分に聞いてみたいことは、 改善点はどこでしょう。そしてどのように改善していきますか。 DLS では珍しく全ての答え合わせを今日は行いません。だって自分で考えてもらいたいから。自分の体と向き合うという技術を練習してみましょうね。上の質問たちに答えるだけで何を改善したらいいのか自分で見えてくるはずですから。もちろんちょっといまいちわからないという人たちのためにウォームアップについてやクールダウンについてボディコンディションについて記事をもうすでに書いていますから、それを読んで再確認しておいてくださいね。反省、復習するためには過去を覚えておかなければ。昔 DLS バレーノートというものをメルマガ登録者の皆さんにお送りしました。その後でもバレエ講習会があるたびに参加者にバレエノートをお配りしています。どんなスタジオでもどんなレベルのダンサーでもバレエノートは書いておくべきだと思います。反省、復習するためには過去を覚えておけなければいけないんですよね。例えばどんな注意をされたのか、その注意はいつされたのか、そしてその注意が言われなくなったのか、それともまだ言われているのか、このエリアも考えてみてください。いかがでしたか。この記事の中の質問実際にやってみてくださいね。ダンサーが怪我をする前に考えておきたいあれこれと Google 検索するとこの記事が出てきますから、ゆっくり考えたい人はそちらを読んで参考にしてください。もちろんこの質問に答えるだけでなく、その後の改善点を探すこと、そしてどうやって改善していくかまでの方法を考えてくださいね。できないことを指摘するというのは簡単です。誰でもできます。だけどね、その後にじゃあ何をどうやって直したらできるようになるのかって考えるのが大事でしょ。そして考えたことを実際に行ってみる手順を考えないと実際には使えません。これね、ポッドキャストの最初にお話ししたレッスン見学と深くつながっています。人の踊りを見ている時も自分を顧みる時も、ただダメ出しをするのではなくって、どうやったらできるようになるのかまで考えてくださいね。今日のポッドキャストはここまで。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ぜひこの足で iTunes レビューを書いてくださったら嬉しいです。励みになるし、他の困ってるダンサーたちにこのポッドキャストや DLS の内容を伝える助けになります。どうぞよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。